はい。じゃあ、続いて第3回ってところで、今回に関しては、騙されないための、ディファイ運用していく上で、騙されないための基礎知識って部分を今回、レクチャーの方していこうかなというふうに思います。で、今回に関しては、初心者が知っておくべきディファイのリスクだったりとか、あとは結構初心者がやってしまいがちな、陥りがちなミスなんかも今回紹介の方していきます。で、もちろんそこのミスに対してどういった対処とか、どういった、まあ、対策をしていけばいいのかっていうところなんかをメインとして話していきます。なので、シンプルにここ知っておくことで、これからディファイ投資、っていうのをやっていく上で、まあ、さっき何度も言っているように、詐欺プロジェクトとか、まあ、詐欺師っていうのめちゃめちゃ多いんですよね。まあ、そういった中で、そういったものに騙されないために、まあ、堅実な運用、まあ、リスクを下げて、まあ、グッとリスクを下げて、抑えて運用していくには、どういった知識があればいいかっていうところなんか話していきます。で、言うまでもなく、まあ、僕自身も、このディファイメルマガっていうのを発行してきてはいるんですけど、な、僕自身も、まあ、全然100%信じなさいっていうことを言うつもりないんですよね。やっぱりそれぞれがググる力というか、まあ、しっかり自分で考える力、まあ、そういったものをそれぞれつけていくっていう上で、まあ、今回、詐欺とかに騙されないための知識っていうのをつけていただく。まあ、詐欺師がこんなこと言うわけではないので、まあ、100%信じなさいっていうわけではないんですけど、まあ、ちょっとは信じておきながら、まあ、話していこう、話の方を聞いていただければなってところですね。で、まず、ディファイのリスクってものは何があるかってところを言ってくると、まあ、主に3つかなってところで、1つ目っていうのは、まあ、ハッキングのリスク。まあ、そのコード上で動いてるブロックチェーンっていう技術の上で動いてるところになってくるので、ハッカーとかがかなり狙ってる、その穴っていうのを狙ってるので、そのハッキングのリスクがあってあるってところだったり。あとは、各国っていうのが、まあ、ディファイとかそのものに対して規制をしてくるってところ。まあ、そういったリスクもあるよってところ。で、最後3つ目っていうのが、突然、DeFi のプロジェクトとかが終了だとか、内容を変更させてくるよっていうところ。まあ、そこに関しても気をつけてほしいかなってところですね。まず、ハッキングに関しては、さっき言ったように、やっぱりブロックチェーンというものの上で動いてる。なので、非常に誰でも自由に金融に参加できるよっていう機能が DeFi になってくるんですけど、まあ、反面、やっぱりコードで動いてる。人が返さないってところで、人が管理しない。まあ、なので、自己責任になってくるんですよね。なので、最近とかであれば、まあ、ちょっと前の話になってくると、例えばワームホームルっていう、まあ、ブリッジサービス、お金を、まあ、そのチェーン間でお金をやり取りするようなサービスがあって、そこから300億円近くがお金を抜かれたりとか、まあ、ハッキング事例っていうのが2021年とか、僕が参入した2021年でもいくつかあったんですよね。なので、そういった、ハッキングのリスクとか、お金が抜かれてしまうようなリスクっていうのがあるので、そこに関しては気をつけてほしいかなってところですね。で、二つ目ってのは、規制のリスク。まあ、例えば、ディファイを運用して、その税金とかどうするのかっていうのはもちろんそうですし、あとは、法律で使っちゃダメとか、まあ、最近だから、中国とかに関しては、まあ、かなり規制を強めに、まあ、仮想通貨に対してしてくるってところはあるので、まあ、そういった各国が、こういった技術に対してどういう姿勢を見せてくれたってところに関しても、まあ、ニュースも割とチェックしておきながら、まあ、ハッキングのもちろんリスクともそうですし、そういった規制とかに対しても対応しなきゃいけないかなってところですね。なので、まあ、例えば今日本ではディファイっていうの使えてますけど、例えば日本がこれからディファイとかを規制をしてきたら、まあ、使えることも少なくなってくる、使えるサービスも少なくなってくる、まあ、指定されるものも出てきてしまうので、そういったところに関しては、国の動きに関しても気にしておく、目を光らしておくっていうのは重要かなってところですね。で、あとは、最後には、そのプロジェクトを変更されたりとか、内容を変更したり、突然、まあ、終了してしまったりとか、そういったリスクなんかも、気をつけてほしいかなってところ。まあ、これは特に詐欺プロジェクトとかに関して気をつけてほしいんですけど、詐欺系のプロジェクトって、まあ、基本的にお金を、まあ、資金を集めるだけ集めるで、ラグプルってところで、まあ、お金を持ち逃げしてしまうようなリスクがあって、まあ、そういった、詐欺プロジェクトとかに引っかからないために、まあ、例えばメジャーなプロジェクトを使っておくとか、変に新しいものを、氷まりなものを使っておかないとか、まあ、そういった、ところを気をつけておきながら、こういった、まあ、突然のプロジェクト変更、リバニュー変更とか、まあ、そういった、ディファイ側の動きというか、まあ、そういったものにも目を光らせておく必要があるよってところですね。なので、まあ、ただただ放置で増やしてくれるっていうのも、まあ、氷回りで増やしてくれるっていうのはあるんですけど、まあ、時々それぞれニュースを気にしながら、自分もその資金を移動させなきゃいけないっていうところは、まあ、一つに関してリスクかなってところですね。まあ、正直今言ってたような、ハッキングのリスクとか、詐欺系のプロジェクトとか、もちろんそういった変更とかもそうですし、国側の規制とかもそうですし、まあ、それぞれ、まあ、感じたと思うんですけど、まあ、うちらそのユーザー側が何もできないものなんですよね。なので、こういったリスクに結局対処できないじゃん。リスクがあったらダメなんじゃん。まあ、じゃあ、お金入れるのやめようかなっていうところもあると思うんですよね。まあ、もちろん100%ディファイに入れることが、基地っていうわけではないと思うので、強度出ることもあるので、そういったそう判断に関してはそれぞれがしてほしいってところではあるんですけど、まあ、それでもやっぱり、今このディファイメルマガっていうのを取ってくださってる方に関しては、まあ、ディファイちょっと興味あるな、触ってみたい、勉強してみたいっていう方が、いいのかなって思うんですよね。 なので、そういった中でも、そういったリスクをぐっと抑えつつ、運用していくんだったらどういった対策があるよってところなんかも、プラスアルファでちょっと話していきます。で、どういったことをすればいいかっていうと、言ってしまえば、詐欺系プロジェクトとかに関しては、ハッキングとかのリスクもそうですし、資金を分散することだったりとか、あとは、詐欺系のプロジェクトっていうのに引っかからないために、例えば、小売り回りのものとか、例えば DM から、URL が送られてきたら、そういったものを、変に踏まない、やたら URL を踏まないってとこだったり、あとは、変なところにもし繋いでしまったら、接続解除とか、リボークっていうところで言われるんですけど、接続解除とか、承認解除、そういったものをやっていくってところですね。あとは、資金を分散させていくってところ。だから、主に言ったのは、資金を分散させていくこと。変な URL は踏まないこと。あとは、その URL をもし踏んでしまったとしても、ウォルトをつないだりとか、そういった覚悟があれば、なるべく承認解除とか、リボークってところでしていくってところ。この3つの対策ってのはあるかなってところですね。資金分散に関しては一番言うまでもなく、1つのプロジェクトとかに、フルベットするんではなく、例えば100万円あるんだったら、25万、25万、25万、25万って感じで、4つのプロジェクト。例えば50万、50万で2つのプロジェクト。それをメジャーなものを選んでいくとか、そういったもので、それぞれが対策をしてほしいかなってところですね。あとは、詐欺系プロジェクトとかに関しては、こういったプロジェクトが出ましたよ。じゃあ、そういったものにつなげるとお金がかなり増えますよみたいな DM を Twitter とか経由で送ってくる可能性もあるんですね。そういったところに関しては変なものは踏まない。基本的に DeFi がメールとか、URL を送ってくることはないので、そういったメジャーなものであれば、送ってくることはないので、そういったものはとりあえず疑っておく。URL っていうのを変につないだりとか、ウォルトつないだりとか、そういったリスクは自分で抑えていくことが重要だよってところですね。もちろん DeFi っていうのは先ほども何度も言っているように、新しい金融で、誰でも金融に参加できる。で、非常に小売り回りで運用できるってところではあるんですけど、まだまだ新興市場ってところがあって。なので、事件とかも正直増えていく。だからこそ、それぞれ触っていくっていうところの上で、それぞれが、さっき言ったように、リボークの知識とか、詐欺プロジェクトとか踏まない、こういった知識を知っておくだけでも、それぞれのお金というか、その仮想通貨っていうのをせっかくゲットするっていうところであれば、そこを失わないための知識になってくるかなってところを思うので、リテラシー強化っていうのをそれぞれしつつ、DeFi っていうものを触ってほしいかなっていうところ、メッセージも、そのメッセージを込めながら、今回第3回っていうのを騙されないための基礎知識っていうのを話していきました。曲のさっきも言ったように、僕自身も信じなくていいかなってところで、僕はもしこれ詐欺師で変な URL とか踏むっていう可能性もあるので、例えば DeFi のプロジェクトを僕自身も紹介していくつもりではありますけど、そこから URL を踏むんでなく、例えば Twitter とかの公式の URL を踏んでから運用していくとか、そういった方法でそれぞれが対策をしつつ、運用していくのがいいかなってところですね。それぞれが Google 力というか、もちろん全力で僕自身も DeFi 講義、一ユーザーではあるので、まさかその騙したりするつもりは全くないんですけど、100%信じなさいってわけではないので、もう正直難しいかなってところ思うので、それぞれがしっかり Google、考えて動く、そういったところを意識しながら、動いてほしいかなってところで今回話していきました。参考になれば幸いです。続いて、その男性案件ってところで今回話してた騙されないための基礎知識って話してたので、次に関しては第4回として、実際の DeFi プロジェクトってものがどんなものあるのかってところなんかも、プラスアルファで話をしていきます。実際の DeFi プロジェクトとかっていうのをいくつか紹介して、今回 DeFi メルマガでどういう DeFi とかを、紹介していくのかってところなんかも、プラスアルファで話していくので、楽しみにしていてください。